ひまわり、毎月11日は人権を確かめ合う日、ナンバー513。ハンセン病って?先日、約10年ぶりに岡山にある母の実家を訪ねました。おじいちゃん、本当にご無沙汰。コロナ大丈夫やった?
ありがとう、大丈夫や。
大きゅうなったな。世間ではコロナ差別とか言うとるけど、もっと昔から同じような差別があったの知ってるか?
え?それ何?
ハンセン病言うて、患者さんや家族がもんげー、ひどい差別をされたんよ。
ハンセン病のことを全く知らなかった私に祖父はいろいろと教えてくれました。
ハンセン病は雷菌によって起こされる感染症です。雷菌の病原性や感染力は弱く、仮に感染しても発病することは稀ですが、症状は主に末梢神経と皮膚に現れ、進行すると運動麻痺により、顔面や手足など目に見える部分に変形が起こります。病気としては治っても、目に見える形の後遺症があることや、遺伝病、不治の病、恐ろしい病気と誤解されたことが偏見や差別の要因となりました。さらに明治以降、すべての患者を強制的に隔離する施策が取られました。患者を見つけ出し、療養所に送り込むことが正しいこととして、国民の中に意識づけられました。療養所の多くは人里離れた山中や離島に設置され、収容された患者は故郷を奪われ、家族を奪われ、子孫を残すことさえも許されませんでした。戦後特効薬ができましたが、国は隔離政策を続けました。隔離政策の根拠となっていた雷予防法がようやく廃止されたのは1996年のことでした。岡山にもその療養所があってな、おじいちゃんそこへ行って、回復された方に話を聞いたことがある。強制労働させられて症状が悪化したこととか、強制的に断種されたこととか、いろんな体験談にほんまに胸が締め付けられたわ。さらに祖父は話を続けました。ハンセン病回復者やその家族への差別は今も続いていてとても根深い。ハンセン病を正しく理解して偏見と差別をなくす努力を続けるんが必要なんやで。ハンセン病を知らなかった私にハンセン病を正しく教えてくれた祖父に感謝しています。ご意見は人権男女共同参画推進室。電話637909へ。12月4日から10日は人権週間。大切な人へのメッセージ。たまには気持ちを言葉にして伝えてみてはいかがでしょうか。市では人権メッセージ、あなたの大切な人へ、140文字で綴るあなたからのファンレターを9月10月に募集。今年度も高校生を中心に思いのこもった498通ものメッセージをお寄せいただきました。ここでは入選作品をご紹介します。原文のまま表記しています。おばあちゃんへ高校3年生。人一倍心配性なおばあちゃん。そんなあなたの口癖はいつも大丈夫?誰よりも一番私のことを思ってくれて、することすべてに全力で応援してくれる、そんなおばあちゃんが私は大好きです。私はもう高校3年生。必ず夢を実現します。なので、これからも私のそばで元気いっぱい笑っていてください。家族へ高校1年生。私がつらい。学校に行きたくないって言ったとき、一人じゃないし、私らがいるから大丈夫やでって元気づけてくれてありがとう。泣いたときは背中をさすってそばにいてくれてありがとう。家族みんなが私のことを気にかけてくれたおかげで、
今は毎日楽しく学校に通えてるよ。いつもありがとう。大好きです。友人へ、高校1年生。いつも支えてくれる友達がいる。私を見てくれる友達がいる。わがまま聞いてくれる友達がいる。怒ってくれる友達がいる。親身になって悩んでくれる友達がいる。愛してくれる友達がいる。私もそんな友達になれているといいな。いつもありがとう。母へ、高校1年生。私にはとてもすごい母がいます。私の母は毎日毎日朝昼晩とご飯を作ってくれます。私は野球をしており、洗うのがしんどい泥だらけのユニフォームを毎日もみ洗いをしてくれます。私はそんな母に直接感謝の言葉を伝えることは恥ずかしいので、ここで言います。いつもありがとう。旅立つ息子へ、一般。二人の兄たちとは七八歳離れている三男の息子がようやく住み慣れた我が家を離れることになりました。ここに来るまで日にちや時間がかかりましたね。時には私たちと険悪になった時もありましたが、今ではそれも苦い経験となりましたね。これから先いろんな困難もあるかと思いますが、どうか乗り越えて頑張ってください。応援しています。以上、人権メッセージ、入選作品でした。人権作品展、図画、ポスター、標語、メッセージ。市役所1階ロビー、12月12日月曜日まで。柳瀬宿中蔵、12月13日火曜日から20日火曜日、月曜休館。これまでの人権作品は、市ホームページでもご覧いただけます。QR コードがあります。問い合わせ先、人権男女共同参画推進室、電話637909。